岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所専用調整課から専用調整第一係長の佐々木博さん、専用調整第三係長の道満和久さん、専用調整課係員の唐川博樹さん3名にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずこちらの専用調整課、どのようなお仕事をしているのか教えていただけますか。
はい、では最初に河川の役割についてお話しします。はい、河川は私たちの日常生活と様々な関わりがあります。家庭や工場で使う水の供給源であり、スポーツや散歩などレクリエーションの場でもあります。はい、大雨が降った時は川に沿った地域に被害を出すことのないよう海へ流したり、その他にもいろいろな役割があります。はい、河川はみんなの財産であり公共の空間です。みんなの財産ですから、他の人の利用を妨げないで利用する場合は特別な許可を必要としません。はい、これを河川の自由使用と呼んでいます。はい、それに対し例えば河川の水を大量に使ったり、たくさんの土や石を取ったり、工作物を作ったり置いたりする行為は独占的に利用することになりますし、本来河川に求められる役割に影響が出る場合があります。
そうですよね。
そのような使い方をするには河川管理者の許可が必要です。このことは河川法という法律で定められています。水道水や農業用水、工場で使用する水を河川から取ったり、橋を架けたり、河川敷を公園やグラウンドに整備するにはどれも河川法の許可を必要とします。はい、私たち専用調整課は主にそのような河川に関する許認可業務を9名の職員で行っていますが、その人数だけでは吉井川、朝日川、高橋川という3つの大きな川をカバーできないので、地域ごとに設置している5つの出張所と協力して業務を行っています。今日は河川の利用に関する問い合わせで多いバーベキュー、花火、水遊びやドローンの利用についてお話をしたいと思います。
はい、河川敷というとバーベキューには最適な空間ですよね。
河川敷でバーベキューはできますか、許可が必要ですかという質問をとても多く受けます。
はい、
河川で火事を起こさないように注意していただければ、河川敷でのバーベキューに許可は必要ありません。ただし河川敷には県や市町村が公園として整備しているところがあり、条例などで火器の使用が制限されている場所があります。
はい、
河川事務所や出張所、市役所などでも確認できますので、わからない場合はお問い合わせください。また火事を起こさないよう直火でなく道具を使用すること、使用後の炭は河川敷に捨てたりせず、ゴミや使った道具と一緒に持ち帰ることなど、マナーを守って楽しんでください。
はい、
河川敷の公園にはバーベキュー広場を整備しているところがあります。岡山河川事務所のホームページのおすすめ河川空間というコーナーで紹介していますので、どうぞご覧ください。
はい、河川事務所のホームページ、おすすめ河川空間というバナーがありますね。こちらをクリックしてご覧ください。あと火を使うものとしては花火もありますよね。
花火もバーベキューと同じように火を使うものですが、公園など条例で火器の使用が禁止されている場所以外なら河川敷で遊ぶことができます。
はい、
消火用の水を手元に用意して遊んでください。近くに川があるから大丈夫と思う人が多いようですが、堤防の枯れ草に燃え移って火事になることもありますので、確実な消火をお願いします。
わかりました。
また河川敷でも住宅地が近いところでは深夜に遊ばない、大きな破裂音を立てるような花火やしないなどの配慮をお願いします。ロケット花火などは他人に怪我をさせたり迷惑をかけることもありますので、節度を持って楽しみましょう。
はい、
花火が終わった後はゴミを忘れずに持ち帰るようお願いします。
はい、ゴミを置いてそのまま帰る方を見かけると悲しくなりますからね、必ず持ち帰りをお願いいたします。さて、これから気温も上がって水遊びが楽しい季節になりますよね。
徐々に暑くなってきますと、川で泳がないまでも水辺に足を浸して遊びたくなると思います。はい、水遊びできるスポットについては先ほどもご案内しましたホームページのおすすめ河川空間というコーナーで紹介していますので、ご覧になってください。はい、川では水門や堰などの河川を管理している施設周辺を除いて水遊びは禁止されていません。はい、しかし河川は自然のままになっているところや水遊びをすることを考慮しないで整備しているところが多く、プールや海水浴場に比べて危険な場所がたくさんあります。はい、水深が急に深くなる場所、水の流れが速くなる場所、普段は浅くて流れが緩やかでも上流で雨が降り増水することで普段は安全な場所が危険な場所に変わることもあります。
はい、その通りです。
ダムからの放流で水位が上昇する場所もありますので、現地での警報や天候の変化によく注意してください。はい、また河川で水遊びをするときには子ども、大人に限らずライフジャケットを着用してください。はい、ライフジャケットを着用するだけで安全性がぐんと上がります。
はい、ライフジャケットを着用して水遊びをしてください。そして最近利用が増えているドローンについて何かお伝えすることはありますか？
河川の広い空間でドローンを飛行させたいという人は多いようです。
そうでしょうね。
2015年12月に私どもと同じ国土交通省の航空局が所管している航空法という法律が改正され、人口集中地区で無人航空機を飛行させる場合は航空局の許可を受ける必要があることや、人、施設、車から30メートル離れて飛ばさなければならないということが定められました。はい、人口集中地区は岡山市市街地の河川敷の一部も対象となっておりますので、事前に航空局で手続きを取ってください。
はい、わかりました。
ただし航空法の許可が必要ない場合でも河川公園では飛行を禁止している場合もあります。また他の河川利用者や近隣住民に迷惑や危険が伴うことがありますので、判断に迷った場合は岡山河川事務所にご相談ください。
はい、わかりました。判断に迷った場合は岡山河川事務所にご連絡をお願いいたします。やはり水辺を楽しく利用するにはルールを守ることが必要ですよね。
河川は身近にあり自然を感じることができる広い空間なので、多くの人が集まりいろいろな目的で利用されています。はい、河川はみんなが自由に使える場所ですが、利用する人がお互い分け合って気持ちよく使えるように最低限の配慮と基本的なルールを守って使ってください。河川敷の公園や施設の利用申し込みなどについては私たちではなく施設の設置者に連絡していただく場合がありますが、連絡先などの案内はできますので、河川にある施設でどこに連絡したらよいのかわからない場合でも岡山河川事務所にお問い合わせいただければと思います。
はい、大変心強いです。基本的なルールを守って河川は利用してください。その他皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、ボランティアで河川に関する情報を私たち河川管理者に伝える活動をしていただく河川サポーターを毎年募集しています。はい、この制度は定期的な見回りや清掃活動を求めるものではなく、通勤や散歩の最中で河川に何かいつもと違うことを見つけたとか、町内で河川についてこんな意見があったとか、そんな日常生活の範囲で知り得た情報を教えていただくことが目的です。
はい、
私たちとは違う河川を利用する立場の目線から河川に対する意見や情報を集め、今後の河川管理に生かしていきたいと思っています。
はい、
サポーターの募集要領と応募用紙を7月に岡山河川事務所のホームページへ掲載する予定です。興味がある方はぜひご応募ください。
はい、わかりました。
続いてゴミの不法投棄についてですが、他の公共空間と同じように河川でもゴミの投棄にとても悩んでいます。どの場所にどんなゴミが捨てられているのかといった情報や1年間のゴミ処理件数を集計した地図を岡山河川事務所のホームページで紹介しています。
はい、
ひどいケースでは 家電製品、家具や衣類などの引っ越しの荷物を丸ごと投棄されていることもあります。
ひどいですね。
誰もが気持ちよく河川を利用できるように、利用後はゴミの持ち帰りにご協力ください。
はい、わかりました。
続いて岡山城後楽園周辺の水辺空間についてお伝えします。はい、旭川の岡山城後楽園周辺は岡山市を中心に関係機関が連携して都市の活性化や観光振興に役立てていくという取り組みを続けております。はい、岡山市では桜の保全や遊歩道、オープンカフェなどの整備を、私たち岡山河川事務所は水際の遊歩道や浸水護岸などを整備しています。
はい、
そういった場所を利用して各種イベントも開催されていますので、機会があれば足を運んでみてください。
はい、今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所専用調整課から、専用調整第一係長の佐々木博さん、専用調整第三係長の道満和久さん、専用調整課係員の唐川博樹さん、3名にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は6月9日水曜午前10時40分からと、再放送は11日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。